では聖書をお読みいたします。新約聖書マタイによる福音書21章23節から27節、新約聖書の41ページです。イエスが神殿の境内に入って教えられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきていった。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら私も何の権威でこのことようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネの洗礼はどこからのものだったか。天からのものか、それとも人からのものか。彼らは論じ合った。天からのものだと言えば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだと言えば群衆が怖い。皆がヨハネを預言者と思っているから。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスも言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。説教、権威の源は神へをお伝えします。本日の聖書箇所の場面は、イエス様が神殿の境内で教えておられるところであります。神殿とはもちろん礼拝の場所、今日では教会に相当する場所であります。そこで教えるのはもちろん聖書、神の言葉です。神を崇める礼拝の場において神の言葉を人々に教える、これこそキリストにふさわしい働きだと言ってよいかと思います。もちろん教えるという働きのためには権威が必要です。現代の教会であっても教える働きのためには権威が必要であります。その点、自称牧師とかなんちゃって牧師っていうのはたまにいるんですけれども、そういう人たちには権威があると言えるでしょうか。答えはもちろんなしなんですね。自称牧師に権威はありません。牧師としてその権威が認められるためにはどうしたらよいでしょうか。で、大まかなところはなんとなくご存知かと思いますけれども、正統的な教派が建てた神学校で正規の神学教育を受け、一定の学業を収めた後に教師としての安守を受けた者だけが教える権威を持つ者として認められるのです。もちろん、そういう、試験とか安守令というのは直接的には人の手を経ているわけですけれども、究極的には神から与えられる権威であります。そのためにこそわざわざ牧師が任職されるときは安守礼式を行うわけであります。ですからイエス様が神殿の境内で教える、そのことについて教えを司る祭司長や長老たちが権威についてイエス様に問うのはある意味当然のことだと言ってよいかと思います。あくまで形だけを見れば彼らは真面目に職務を遂行しようとしているということなんですね。形だけは。ただ祭司長たちがイエス様に問いかけるこの質問をする動機や目的というのを決して無視することはできません。で、まずそこに前提となっているすべきことがあるんですね。それは彼らが主イエス様、主の権威を少しでも認めているのかどうか、あるいはまだ認めていなくてもいずれ認めるつもりがあるのかどうかだと思います。で、直接聖書には書いていないんですけれども、文脈から言ってですね、彼らはイエス様の権威を認めていないということは明らかなんですね。しかも認めるつもりもありません。 その上での問いかけだと心してかかる必要があるのです。つまり祭司長たちは主の権威を将来的にも認めるつもりがないことを決め込んだ上であえて質問しているんですね。その目的は他でもなく、イエス様の口から訴える口実を引き出すため、また非難を浴びせる口実を引き出すため、要するに罠であります。これは罠なんですね。それどころか、それだけではなくて、権威を持っているのは我々の方だと祭司長たちはアピールしたいのです。我々にこそ権威がある、そしてお前には権威はない。それが分かったらさっさとエルサレムから出て行ってガリラヤの片田舎に引っ込んでおとなしくしてろ。さもなければどうなるか分かってるだろうなと。そんな下品な言い方はしないかもしれませんが、もはや祭司長たちはイエス様を追放にして終わりにするなんて生優しい考え方は持っていません。一刻も早く捕まえて亡き者にしてやりたい、そこまで思ってるんですね。それが彼らの素直な気持ちであります。でそれに対してイエス様は、本当だったら私は天の父から権威を受けていると言ってやれば良いじゃないかと思うかもしれないんですけども、相手は端から主の権威を認めるつもりなんてないのです。それどころか、もしイエス様が私は天の父から権威を受けたとなどと答えようものなら、彼らはたちまちこう言うでしょうね。お前は神を冒涜したとまくし立てるはずなんです。厄介ですね。でそういう彼らの、思いというか魂胆を見抜いた上でイエス様は逆質問をするんですね。理不尽な質問とか答えてはいけない質問を受けた時のための逆質問というのはイエス様のある意味必殺技というか得意なところなんですけども、そこがキリストの知恵、思慮深さであります。神の子ですから人間の罠にはハマらないんですね。逆に質問を返すことによってイエス様は論争の主導権を奪い返すのです。でその逆質問で洗礼者ヨハネの権威の所在を問われるんですね。主はどこからのものかっていうふうにおっしゃるんですけど、その表現は遠回しな言い方で、権威の源はどこか、誰かという意味になるんです。答えは二択なんですね。天からのものか人からのものか。天からのものとは、神様、神からのものを言い換えた表現であります。つまり洗礼者ヨハネの権威の源は神から、神なのか人なのか、どちらですかと主は尋ねておられるのです。でこの質問は聖書の専門家集団である祭司長たちなら答えられないはずがないですよねと、そういうプレッシャーもかかるんですね。でところでなぜここで洗礼者ヨハネのが話題になっているんでしょうかというところなんですけど、それは洗礼者ヨハネの働きとイエス様の権威がつながっているからなんですね。で確かにイエス様はヨハネから洗礼を受けられたわけですけれども、もっと大切なことがあるんです。それはヨハネの証なんですね。あれので呼ばわる声がするっていうふうにヨハネ言ってたんですけど、私の後から来られる方は私よりもはるかに優れている、自分にはこのお方の靴紐を解く価値もありませんとヨハネは証ししていたんですね。つまり洗礼者ヨハネはイエス様こそキリストだと証ししたんですね。そうであればヨハネの権威を認めるかどうかとイエス様の権威を認めるかどうかはワンセットになるというわけであります。そして 多くの人々は洗礼者ヨハネが神の権威を帯びた預言者だと信じているんです。それはもう今日の聖書にも書いてあるわけですけど、そのことを前提として主は祭司長らに逆質問をしているのです。祭司長たちが罠にかけようとするなら、主はもっと難しい罠をかけてしまわれるんですね。神の子をなめてはいけないんです。イエス様の逆質問は祭司長たちには決して答えられないもの、いや答えようと思えば答えられなくはないんですけど、彼らにとっては決して答えたくないものであります。意地があるというかですね、まず彼らはイエス様の権威を認めていないのですから、ヨハネの洗礼について天からのものだと答えられるはずがありません。仮に天からのものですと答えて、ではなぜヨハネを信じなかったのかと問われれば、それは信じたくなかったからなんですね。彼らは信じたくないんですよ、最初から。これが固くなさというものなんです。洗礼者ヨハネやイエス様の言ってることが正しいかどうかじゃなくて、信じたいか信じたくないか、それで信じたくないという方を選んじゃったんです。どんなに正しいことを言われても受け入れたくない、それが固くなさなんですね。だからこそ答えたい答えというのは必然的に人からのものだとなるわけですが、本当はそう言いたいんですよ、人からのものだ。でももし群衆の前でそんなことを言ってしまったら、袋叩きにされるのは必要なんです。ある意味祭司長たちは人々の権威を恐れていたと言ってよいかと思います。これっておかしくないですかっていうところがあるわけですね。本当に自分たちの考えが正しいと思うのなら、ヨハネの洗礼は人からのものです、皆さん信じてはいけませんと堂々と宣言すればよいではありませんか。それなのに祭司長たちは自らの主義主張を堂々と述べる勇気もないんですよ。情けない限りですね。でこんな人たちに神の権威について問答する資格なんて本当はないんですね。人々を恐れて人からのものだとすら言えない、まあ、本当は人からのものじゃないわけですけれども、そうやっていろいろ考えてですね、いや本当は考えることでもないんですけれども、考えた挙句に祭司長たちが導き出した結論というのはわからない、ちょっと待ってください、ここにいる人たちは神殿の最高指導者なんですよ。つまり彼らは最高指導者でありながら何もわからない人たち、無知な人たちなんだと自ら公言したようなものなのです。わからない、まあ、なんて言うんでしょうかね、罠から逃げるためにわかんないっていうふうに言ってるわけですけども、結果として自分たちは愚かだって言っちゃってるんですね。そういう祭司長らに対して主のお答えは冷淡なものですね。それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい。主の権威を素直に認めない者には答えは示されないんです。そう教えられる次第であります。祭司長たちはとことん固くなでした。その固くなさがある意味キリストを十字架へと追い立てるのですけれども、それもまた神が御自ら受け入れてくださったことなんですね。固くなさをも、人間の固くなさをも引き受けて神の子を十字架につけるんです、ね、でも多くの人たちにはそうであってほしくないんですよね。やっぱり固くなさっていうのは良くないんですね。固くなさは信仰を妨げるんです、ね、神の権威を開かれた素直な心で受け入れられる人は 神の教えもスッと素直に入ってくるんです。そういうふうに言っても良いかと思います。神の権威を受け入れる、素直な心で受け入れるというのはすごく大切なんですね。で、現代の社会というのは情報があふれかえっている、まがいものの権威があちこちで口を開ける、騙される人を飲み込もうと待ち構えています。特に今の社会は日本だけではないんですけれども、宗教は怪しいとかですね、宗教は信じるに値しない、そういう声がよく聞かれるんですが、そう言って避けていけばいくほどに誤った権威の罠にはまってしまうんですよ。そうならないためにも人間は神の権威に服する必要があるのです。こういう時代だからこそキリストの権威の源は神、人生のすべてを委ねるに値して余りあるお方だと私たちは述べ伝えていくものであります。最後に一言お願いします。天の父よ、御子の権威を問う者には答えは示されない。あなたは素直に権威に服する者にご自分を示してくださるお方、主よ、どうか私たちは心を固くなにせず、キリストこそ誠の神の権威を帯びたお方である。実に多くの情報があふれかえる今の社会だからこそ、なお一層誠の権威、どうか私たち服するものとさせてください。どうかそのことを通して正しい判断力、物事を見極める知恵をどうかお与えくださいますよ。どうかまたすでに信仰に導かれた方も、また今弓道中にある友も、あなたこそ誠の主であられると唇を持ってあなたの権威を受け入れて信仰を告白するものとさせてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
Oh, Brothers, we are treading where Rising sun, O Lord, have Christmas.